リピ人への手紙4章1節から4節。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠を、どうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち、ユーオデアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。本日は聖書学院の八広先生をお招きして、メッセージを取り継いでいただきます。八広先生のご紹介をいたします。こちら の右のページの下のところにございますが、八広勝学院長、1972年より花園キリスト教会の牧師、1981年より札幌聖書キリスト教会の牧師を経て、現在北海道聖書学院学院長、学院規則により2013年3月に退任、来年の3月に退任される予定です。で、2009年の5月に HBI サンデーで、こちらに来ていただいております。東教会では2回目のご奉仕となります。本日は奥様の吉子姉妹と共に出席してくださっております。では、よろしくお願いします。
おはようございます。ご紹介に預かりました八広勝と申します。この紹介のところに学院規則により2013年3月に退任の予定とあります。懲戒処分になったのではありませんので70歳になりますので定年退職ということになります。札幌中央教会には2階の目の HBI さんで、北海道聖書学院、英語で略して HBI と称しておりますが、お招きいただきましてありがとうございます。だんだんお招きくださる教会が多くなりまして、今年は30の教会からお招きいただいております。本当に感謝いたしております。それぞれの教師が手分けして学院生と一緒に日曜日、学院を普段から祈り、また捧げ、それから働き人を送ってくださる教会にお礼を申し上げ、そしてまた教会のご様子を拝見して学生たちも学ばせていただくために、この HBI サンデーを設けております。小沢和夫牧師には東京での進学校での学びを終えて札幌に戻ってこられて以来、ギリシャ語を特に専任の講師として、ギリシャ語の文法と釈義をお願いしております。その他にも昨年から新約聖書神学をお願いしております。これは牧師のアルバイトではなくて、教会の働きとして、協力している北海道聖書学院の働きでありますので、札幌中央教会の皆様もこのために祈り、支えてくださっていることを感謝いたします。今朝はピリピ人への手紙の4章1節から4節まで、この箇所から語らせていただきたいと思います。この街道は細長いから、 声がなんか遠くの方に、意識的に語るので、ちょっと大きくなるのをお許しください。小沢牧師の説教のスタイルと私のスタイルは違うと思います。皆それぞれ十人十色ですけどもね、説教を理論的に申しますと、小沢牧師の説教は、機能的説教、わかりやすく言えば、アガサ・クリスティーヌ型と私は呼んでるんですけれども、最後になるまで言ってることがわからないというですね、でも、最後になった時に初めて、あ、こういう意味だったのかという大きなうなずきがあるのであります。その点私の場合はその真逆でありまして、演劇的な説教であります。すなわち、刑事コロンボ型であります。初めからもう犯人分かってるんですけれども、どうしてこういうふうになったのかということをですね、主題完成型とも申しますが、初めに、命題プロポジションを申し上げますので、どうしてこうなっているのかということを説明させていただくという、こういうスタイルを私は取っております。今日の説教の題は詩法に書いてありますが、主にあって喜ぶ、サブタイトルとして主にあって立ち一致し喜ぶ教会にはくびきを追う者がいる、これが命題です、プロポジションですね。この結論を先に掲げて、これから御言葉の解き明かしをさせていただきたいと思います。お祈りをさせてください。恵みの深い天の父なる神様、尊いお名前をあがめます。主は今も力ある御言葉をもって万物を保っておられると、ヘブル人への手紙の一章に書かれてあります。主がこの宇宙万物を創造されて以来、あなたの御言葉によって万物は成り立ち、そして保たれております。北国にも遅い春がやってきました。ほら春が来た、山形の声が聞こえると画家に書かれてありますが、まことにこの北国にもそのような爽やかな季節がやってまいりました。感謝いたします。どうぞこの4月第5の初日、またゴールデンウィークに入りましたが、御前に集い、共に主がなしてくださった恵みを覚え、主がなしてくださった驚くべきこの恵みを主の霊と誠の中で礼拝を捧げる、これぞ霊と誠によって御前に捧げる礼拝であります。私たちのお互いの人生になしてくださった恵みを深く覚えつつ、また過ぎ去った一週間の歩みの中で、愚かな言葉、思い、そして罪深いこの肉の働きをも、もう一度キリストの御前に十字架につけ、またすでに許されているこの恵みを感謝しつつ、私たちは新たな週を聖霊の励ましの中で、また御言葉の養いの中で始めることができるようにお導きください。小沢牧師ご夫妻、ご用事で本州に出かけておられますので、あなたの豊かな帰り身が等しくありますようにお願いをいたします。主よ、諸教会を帰りに、あなたの名のもとに建てられている教会が、キリストの体の豊かな調和の中で、それぞれの賜物が豊かに生かされ、役割を果たされていくことが、果たしていくことができるように、どうぞ等しく祝福してください。主を待ち望み、愛する主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。フィリピ人への手紙4章1節から4節、鍵の言葉は、キーワードは主にあってであります。ご覧ください。3回あります。4章1節、主にあってしっかりと立ってください。2節、主にあって一致してください。4節、主にあって喜びなさい。全部主にあってという言葉であります。主にあってとは、この元のギリシャ語もそうです、日本語も英語もそうです、主ご自身の中でという意味であります。 まず第一に主にあってしっかりと立ってください。主にあって立つとは人生の基盤を主に置くということであります。ピリピ人への手紙は喜びの手紙と言われています。16回喜びという言葉が強調されます。喜びがこの手紙の基調、キーノートであります。金太郎飴のようにどこを切っても喜びの言葉が出てきます。ではこのピリピ人への手紙を書いたパウロは喜べる環境にいたかといえばそうではありません。著者であるパウロ自身が牢獄の中でこの手紙を書いています。ピリピ人の手紙は新約聖書に4つ書かれているパウロの獄中書簡の一つであります。加えてピリピ教会の中にも喜べない事情がありました。それは4章の2節に見るようにユオデアさんとスンタケさんに見る対立の問題がありました。それでもパウロは喜ぶのであります。なぜでしょうか。それは自分の人生の基盤を主に、主イエスに置いているからであります。主にあってとは十字架と復活の神の御子イエス・キリストをその中で私は生きるということです。バプテスマ、洗礼を授けます。私たちは洗礼を受けました。洗礼はその本質は一体化するという意味にありますね。私たちはキリストと一体化されました。2000年前イエス様が十字架にかかって死んだということはすでに私も死んだということです。これは法的に言う立場としてですね、私はすでに死んだ、イエス・キリストが私のために死んだということは私も死んだということです。これはローマの6章に書いてあります。そしてイエス様はよみがえった。そして聖霊によって私たちの心に住んでくださっている。だからもはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのだと私は自分に言って聞かせます。ローマの6章の11節にそう書いてあります。イギリスのケズイックから来た老練な牧師が言いました。もう70歳80歳になろうとしているこの牧師は毎朝ベッドから起きるときにガラテヤ人の手紙の2章の20節を唱えるそうです。私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているのだ。もはや私が生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捨てなった神の御子を信じる信仰によっている いるのだ。こう唱えて、あたかも死者が墓の中からよみがえるかのごとく、彼はベッドから起き上がって一日を始めると、このように言っていることを私ははっきりと記憶しています。私の人生の基盤は十字架と復活のキリストにある。そうでないとこの世においては、過去においては愚痴になり、現在については不満となり、将来については思い煩いとなってしまうのが私たちの弱さです。しかし人生の基盤を神の御子イエス・キリストの十字架と復活に置いてみるならば、キリストの復活の力とキリストの苦しみを預かる、これはセットになっていますね。苦しみがあるからこそ復活の力を経験することができるわけでありますが、このキリストの復活とその苦しみの力の中で私たちは泣き、喜び、そして望みを抱いて今日を生きるのであります。主にあって立つとは自分の人生の基盤をキリストの中に置くということであります。4章の1節、そういうわけですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ。この冠というのは、あの王様の冠ではなくって、あのオリンピックの優勝者があの月桂冠の冠をいただくように、勝利者の冠であります。やがて後の日に主の御前に立つあの勝利者の冠、皆がそれを受けることができる。だから主にあってしっかりと立ってください、私の愛する人たちと呼びかけるのであります。皆さんはいかがでしょうか。私たちは人生の基盤を十字架と復活の主をイエスに置き、同じように人生のキリスト者の人生を歩ませていただこうではありませんか。 主にあっての題には一致することであります。この2節、ユオデアに進め、すんときに進めます、あなた方は主にあって一致してください。このピリピの教会、ピリピというのはあのギリシャの北の方にある、あの今は廃墟となっている2000年ほど前栄えた 都市であります。ここの教会にはこの2人の婦人が いました。ユオデアスの時は婦人の名前であります。初代教会は理想的な教会のように思われている方がいますが、違います。現代の私たちと同じように様々な問題を抱えていました。その一つがユオデア姉妹とスントケ姉妹の仲違いでありました。この3節を読みますと、このユオデア、スントケという2人の姉妹はまだ駆け出しのクリスチャンではなかったということがわかります。教会が誕生した時のからですね、いわばファンデーションメンバーとしてですね、基礎会員として教会の中で仕えてきた姉妹であることがわかります。3節、本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます、彼女たちを助けてやってください。この人たちは、つまりユオデア、スントケ、この人たちは命の書に、命の書というのはこれは比喩でありますが、神ご自身はすでに救われるべき人々を心に留めて、そしてその書に書いておられるという、こういう教えでありますが、ちょっと物を斜めに見る人は、じゃあ滅びる人の名前も書いてあるのかというけど、そういう滅びの名簿なんてものはありません。そういうことはありませんね。それ二重予定説といって間違った神学的な理解ですけども、命の書に名の記されているクレメンスや、初代教会にはクレメンスという偉大なリーダーがいますが、同一人物ではないと思います。でも忠実な兄弟でした。このクレメンスや、その他の私の同路者とともに福音を広めることに私に協力して戦ったのです。それほどの素晴らしい姉妹たちがなぜか仲違いしてしまったんですね。しかもこの仲違いは根の深いもののようです。私たちはしばしば意見の対立ということが教会の中で避けられません。例えば使徒の働きというこの15章を開かなくてはよいですが、15章にはパウロとバルナバというそうそうたる神の働き人2人がですね、3回にわたってヨーロッパにまで福音を伝えるこの伝道旅行をするわけですけれども、第1回目の伝道旅行に青年マルコを連れて行ったんですよね。けれどもこのマルコはですね、辛くて途中で逃げ出して家に帰ってしまったんですね。そこで第2回目の伝道旅行に行くときにパウロはですね、尊い神の働きをしていくのだから、マルコはまだ訓練不足だ、まだ若すぎると、だからマルコを連れて行くのやめようと言ったんだけども、バルナバさんがですね、いや絶対マルコだからこそ連れて行きたいと言って、二人の間に激しい対立が起こったとあります。これは肉の衝突ではないんですね。肉というのは私たちの罪の性質です。神の働きのためにどちらが良いだろうかという方策に関わることでした。ですからその結果としてパウロはシルワノというですね、働き人を選び、そしてバルナバはテモテを連れて、二手に分かれた働きをしていきます。で後にマルコはマルコの福音書を書き、パウロもマルコを高く評価しますね。まあ、こういった方策に関わる意見の対立ということは起こります。ところが戻ります、このユオデアとスントケのこの対立は私たちの中に起こる肉の問題に関わることだと思いますね。肉というと牛肉とかこの豚肉の肉ではありませんよ。ミートの肉の問題じゃなくてね、フィッシュの問題ですね。私たちの中にある罪の性質の問題なんですよ。ガラテヤ人の手紙の5章19節、これ開かなくても良いですが、お聞きください。ガラテヤの5の19、22、この肉の働きはどういうものかということが書いてあります。これがクリスチャンの中にもあるんだということなんです。ガラテヤ5の19、肉の行いは明白であって次のようなものです。 不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、染み、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、幽霊、冥霊、幽霊、そういった類のものです。まあ、そういった類というのはまだあるからですね。前にもあらかじめ言ったように、私は前、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありませんと警告しています。これは現在の教会の中にもこれがあり得るんですね。ですから、繰り返しになりますが、私たちクリスチャンはイエス・キリスト、主にあって自分の基盤を置いていないと、自分はすでに死んだものであり、だから私は自分の肉を十字架につけます。二段階ですね。私はすでに死にました。すでに死んでいます。だから私は自分の肉を十字架につけます。というね。こういう二段階のこの十字架の理解がきちっとしていないと、私たちは一旦肉の問題にスイッチが入ってしまうとね、もうオートマティックの機械みたいにですね、私たちの中に次から次とね、いろいろな問題が起こってくるんですね。ユーデア・スンドケさんの二人はこのように対立をしてしまっていました。こればっかりは許せない、この問題を解決しないなら誰が何と言おうと私はもうこの教会を出ますとばかりにですね、こういう固くなな心になってしまっていたでありましょう。周りの人々は心を痛めて見守っているばかりであったでありましょう。しかしこのような問題はどこの教会にも起こりうる問題なのであります。そこでパウロはこのイオデアとスントケが主にあって一致するようにと進めています。一致というこの言葉、これは何でもかんでも同じ意味、同じことをするという意味ではありません。教会の中では生まれも育ちも性格も好みも違う者たちが一緒にやっていこうとするときに対立や反目が起こることは当然であります。そのような私たちがどうして主にあって一致することができるのか。聖書には、日本語聖書にもいろいろな翻訳があります。今一部のカトリック教会も含めて用いられている聖書に新共同訳というのがあります。この新共同訳の聖書によればですね、この一致という言葉をですね、同じ思いになってくださいと訳していますね。 To be of the same mind in the Lord、 このように書いていますね。これは新、新しいニューキングスジェームスバージョンという翻訳ですね。新訂訳聖書の新しい訳ですね。 Same mind、 同じ気持ちになってください。どうすればセームマインドになることができるか、それは主にあってのみ可能なんですね。イエス・キリストにあって私たちは共に罪人であり、この方によって許された家族であるというこの理解がなければこれができないんですね。新約聖書の中にいろいろな教会が出てきます。その中でも一番トラブルを抱えている教会はどこかといえば、新約聖書を読んだ方は皆言います、それはコリント教会だと言います。確かにコリント教会は榊原康夫先生という牧師が書いたこのコリント人の手紙の仲介書、解説書の中にはですね、こう表現しています。コリント教会は腐った肉を煮ている肉鍋のようだと書いてあるんですね。腐った肉を肉鍋の中で煮ていたら、もう香り悪臭ふんふんたるものでね、もうここでこういうのを見たらもう窓開けてってことになりますね。こういう状況でありました。パウロはこのコリント教会の問題をどこから手をつけてよいかわからないような状態でしたが、しかしパウロはですね、コリントの第一の手紙の一章の9節でですね、そのコリントの第一の手紙のその鍵の言葉、キーワード、中心聖句とも言える言葉、有名な言葉を最初に与えたんですね。それはこういう言葉です。第一コリント1章9節です。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主 イエス・キリストの交わりに入れられました。交わりというのはね、単なるお付き合いの意味じゃないんですよ。コイノニアというこの、元の言葉でね、全てを私たちが共有し合う仲間なんですよね。家族なんです。だからコリントの教会のたくさんのその問題を解決の糸口は、私たちは家族だということなんですね。私たちは神の家族だ。神は真実な方であって、決して裏切る方ではないのだ。私たちはこの十字架と復活のイエス・キリストによって、そこから救われたもの、神の家族なのだ。コイノニアの交わりの中に今入れられたのだ。ここからもつれた糸をほぐすように、一つ一つの問題をパウロは扱っていくんですね。ですから、すでに私たちは家族としての一致を与えられたのだ。だから私たちは家族としての一致を保たなければならないのだ、というこの二段階ですね。複眼的な見方、ここも大切ですね。パウロはそのことを言っている。それが主によって一致してくださいというのは、すでに与えられた一致を主にあって保ってくださいという、こういう意味合いがここに含まれているのであります。ところが、繰り返しになりますが、イオデアさんとスドキさん、この二人の姉妹はそれができないところまで行っているようですね。そこでパウロはこの4章3節で第三者の助けを呼びかけるわけです。これが4章3節で、本当に真の協力者よ、あなたにも頼みますと言ってるんですね。本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。この第三の人が登場するわけです。この真の協力者というのは誰でしょうか。それで新改訳聖書、皆さんそれをほとんどお持ちだと思います。これとても便利な聖書ですから、このところにですね、真の協力者のところに米印、アスタリスクマークがついてあるんです。で、それを断崖の方を見ますとですね、スズゴスって書いてあるんです。わかりますか？別訳、括弧、スズゴス。で、括弧して人名って書いてあるんです。で、ひょっとしたらこれ人名かもしれないんです。だけどね、スズゴスさんという人名って今ギリシャに行ったっていないんです。イスラエルにもいないし、トルコにもいないんです、スズゴスさんって。私たち日本人はスズゴスってこう読みやすいんですけど、これはね、スズゴスって言うんですよね。で、スというのはね、ギリシャ語で一緒にってスンというね、一緒にという意味なんですよね。で、それでズゴスというのはね、くびきという意味なんですよ。くびき、だから首切ってヨークですよね。ヨーク、ヨーク。だから英語ではね、この箇所をですね、ヨークフェローって訳してるんですよ。フェローって仲間のことですからね。ヨークフェロー。スズゴスはヨークフェローなんですね。首切を追う仲間なんです。まあ、そもそも首切って何と思うかもしれません。そこで私はですね、下手な絵を描いてきたんです。ある教会で私、首切の話をしたんです。だ、礼拝終わった後にですね、首切って何ですかって、年配 の方がね、おじいさんが私に尋ねたんです。それで私はね、どういうふうに説明しようかなと思ってたらね、もう一人 のおじいさんがね、二頭引きのぼっこさって言ったんですよ。二頭引きのぼっこさって、農家の方だから、おあれかって言ったら、おあれだって言って、それでも分かったんですよね。これなんです。これ、羊みたいな顔してますけど、牛のつもりで書いたんですよね。二頭の牛が、この農耕器具ね、スキとかの農耕器具を引っ張るために、この首の上に、ぼっこ、大きなぼっこ、丸太を背負わせるんです。で、この丸太がずれないように、この道具でちゃんと押さえて、真ん中で棒をかけて、それで農耕器具を引っ張らせるんです。二頭引きのぼっこ。 北海道弁でいうと二頭引きのぼっこ、これが区引きなんです、ヨークなんですね。そしてイエス・キリストがマタイの福音書の11章の最後のところで言われたのがこの区引きなんです。マタイの11章29節、大切な箇所ですからちょっとここ開いてみてくれますか。マタイの福音書の11章29節、マタイの福音書11章29節です。マタイ11章29節ですが、28節から読みますよ。28章から読みます。マタイ11、28、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。この29節、30節に出てくるこの首輝き、これが今言ったぼっこなんですよ。ここには3つの命令形があるんですね。私のところに来なさい、私の首輝きを追いなさい、私から学びなさい。これ3つの命令形がここにあるんですけども、この3つの招きに応じる人は誰ですか。それは疲れた人、重荷を負っている人です。じゃあ疲れた人、重荷を負っている人というのはね、マラソンして疲れてたとかね、そういうことじゃないんです。ここで言ってるこの疲れてるって言ってるのはね、神様の前に自分が正しく生きなければならない、愛し合うものとして生きなければならない、清いものとして生きなければならない、このような戒めがたくさん旧約聖書にあるわけですけど、そのように自分は生きることはできない、そのように生きようとしていながらもヘトヘトになってしまって、疲れ切って重荷を負ってしまっている。重荷というのはだから神様の戒めの通りに生きるということは自分にとって疲れとなり重荷となってしまっているということが元の意味なんです。ですから、だからそのような人は私のところに来なさい。2番目は、私が天のお父様が御心とするものを首輝きとしてあなたと一緒に追ってこれを引っ張っていこう、そうするならばあなたは魂に安らぎがきますと言っている。追うことによる、背負うことによる安らぎというのは矛盾しているようですけども、しかし自分が持っているこの問題をイエス様が理解し、イエス様が受け入れ、イエス様がそれを成し遂げてくださっている方であると、ということが分かったときに、イエス様と共に、私にはできません、でもイエス様あなたがしてくださることを信じます、感謝しますとして、イエス様を信じて生きるときに安らぎが来るのだとここでおっしゃっておられるのです。ですから私たちは自分には重荷があるのだ、それから自分はイエス様に追っていただかなければこの問題に平安解決は得られないのだとして、イエス様あなたと共にこの問題に当たらせてくださいと祈るときに、私たちはイエス様と共に首輝きを追うものになるんですね。これがね、ヨークフェロ、首輝きを追う仲間、スズゴスなんですね。だから戻します。スントケさんとユオデアさんのこの問題は第三者がいるんです。第三者はどういう人ですか。それはスズゴスです。真の協力者、ヨークフェローなんですね、が現れてほしいんだということを、あなたという、これしかもこれ単数形ですよね、そのあなたがこのイエス様と一緒に追っているあなたが、どうかこのスズゴスさん、ユオデアスさん、スントケさんの助けになってほしいとこう言っているんですね。じゃあ具体的にどういう助けをしてくれるんだろうかということになったときにですね、これはいろいろありますので、当然祈って 当たることが必要ですね。例えばその美容屋さんのところにですね、まあこれ女性ですから、皆さんの中で、ご婦人がやっぱり行かなければなりませんね。同じご婦人が、この美容屋さんのところに六花亭の六花亭のおまんじゅうかですね、ローソン のロールケーキかですね、そういうのを買ってですね、そして一緒に行ってお茶飲むといいと思うんですね。そしてそこで御言葉の恵みを分かち合って祈って帰ってくるといいと思うんですね。無理して何も言わなくてもいいんです。そういう時は一緒にお交わりをして神様の恵みを分かち合えばいいんです。でもね、心の中でぜひ覚えておいてほしいのは、目標は伊予出屋さんと寸宅さんが愛し合う、許し合う、ね、交わりに回復することですけどね、それをするのはね、人の技じゃないんです。これはもう精霊の働きです。でもね、精霊の働きがそこで起こるためにはね、ぜひ必要とするところがあるんですね。一つは寸宅さんが伊予出屋さんのために祈れるようにね、伊予出屋さんが寸宅さんのために祈れるようになるといいんですよ。まあ、さらに言うならば、死をお許しくださいというこの伊予出屋さんに対する今までのことについて、寸宅さん自身が悔い改めるともっと素晴らしいし、また伊予出屋さんが寸宅さんのことで悔い改めるともっと素晴らしいですけど、今申しましたように、これは精霊の技です。だから私たちにね、できることはお互いが相手のために祈れるようになるね、祈れるようになるならば、それは私たちができるお手伝いすることですよね。でもね、それを言い出すその時でなければ、また お導きでないと思うならば、もうお茶飲んで帰ってくればいいと思うんですね。伊予出屋姉妹、寸宅姉妹ほどのベテランのクリスチャンであれば、帰る時に祈ってますよ。もうこの言葉だけでね、もう通じますね。あ、なんで来てくれたのかと、私のことを愛して心配して来てくれたんだと思いますね。六花亭のお菓子が美味しくなったって、なんかもうそれはもう二の次の問題ですね。来てくれた、一緒に祈ってくれた、これだけでもう本当にね、心に届きます。もし導かれるならば、何かお手伝いすることができますかとかね、何か祈ってほしいことがありますかと尋ねばいいんです。そしてそのことを一緒に祈れるといいですね。とにかく何か教えたりね、何か高いところから悟しさえするんじゃなくして、どこまでもお仕えする姿勢、愛する姿勢を表してくだされば、そこに精霊が働いて神様がね、祈りへと導いてくださるものです。話全然変わりますけれども、もうずっと20年も前に天に召されたね、本田浩二先生という、もう世界的に有名な伝道者がいました。この方はね、料亭の長男、一人息子だったんですね。だから そしてお父さんたち、この料亭 の亭主ですからね、もう芸者遊びしてですね、もう本当に奥さんを泣かせた人ですね。で、奥さんはこの料亭のおかみさんなんですけども、だからもう自分の亭主だけはもう許せないというね、そういう思いがあったようですね。夫婦ですからいろいろあったようですね。で、息子はもう有名な牧師になり、世界的な伝道師になったんです。で、ご両親に伝道したんですよ。そしたらですね、お父さんが先にイエス様を信じたんですね。それでもうおじいさんでしたけども、くしゃくしゃな顔して、私の罪を許してください言うてね、お祈りしてね、そしてもう許されたっていう感じは思ったんだけど、でもその奥さんからすれば、本田浩二先生のお母さんからすれば、もう散々この道楽して極道して、もう店のことはもう私に任せておいて、もう芸者遊びしてって言ってですね、許せないって思いがあったようですね。だけど息子がもう有名な牧師ですからね、そういうことできないでしょ。だからやっぱり一通り家族が集まってね、お 父さんお祈りしましょうということで、ね、やっぱお母さんもそこに座らなきゃいけないんですよ。最初にお父さんがですね、もう父なる神様、もう本当にこれをしました、お許しください、お許しくださいってね、でもこれをしてくださること感謝いたします言うて、もうたくさんのお祈りをねして、イエス様の名前によってお祈りします、アーメンって、もう真実に祈るでしょ。じゃあ今度はお母さんの番になるんですよ。だお母さんどういうふうに祈るかって言ったら、今お父さんがお祈りした通りです。アーメン。このようにお祈りしたところです。今お父さんがお祈りした通りです。アーメン。そのようにお祈りした通りですね。それしか祈れなかったんですよ。でもね、このお父さんが本当に自分の罪の犯してきたことを、奥さんを裏切ってきたことを思ってですね、奥さんのために隠れたところで祈り出してね、そして奥さんに、自分の妻にね、本当に詫びたそうですね。その時にその奥さんの心が聖霊によって開かれて、お父さんごめんなさい、私こそあなたに対して悪いことをしてきた、ごめんなさいっていう、このようにで二人で許していくんですよね。とにかくね、これは聖霊の働きですと同時に、私たちにできることはお祈りができるようにね、お手伝いするとよろしいということであります。とにかく4章の3節、本当に真の協力者、この協力者が必要です。ですから今日の説教のタイトルにございますように、主にあって喜ぶ、主にあって立つ、主にあって一致する、主にあって喜ぶ教会には首輝きを覆う者がいるということです。この首輝きを覆う者がいるときに、問題があるのが問題なんじゃない。問題があったとしても、それを乗り越えていく、御言葉と聖霊の力が働く教会がある。その時に初めて、今日の中心の、この4章の4節、4章の4節はですね、ピリピリとの手紙の中心聖句と言われているんですね。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。いつも主にあって喜ぶことができるのであります。問題の真っ只中にあったとしても、その中で主よ、あなたがいてくださることを感謝しますと、泣きながらでも主が共にいてくださることを喜ぶことができるのであります。これが上からの喜びであります。喜びは英語でジョイと言います。ジョイというのは J-O-Y と書きます。ある人は言いました。 J はジーザス、イエス様のことですね。ジーザス。 O はアザー、ね、他の人のことを思うことです。 Y は You、 あなたの、あなた方のことを思うことです。 Joy はここから来ますと言いました。でも間違った Joy もあると言いました。 JOY の J は自分のことですね。自分のことばかり。 J-O-Y の O は俺のことばかりです。そして J-O-Y の Y は Y のことですね。 Y のことばかりなんですね。ちょっとピンとこなかったようですけども、これ関西弁で私今言ったつもりなんですけどもね、とにかく自分のことばかりかかっていくときに、そこに喜びはないのであります。皆様の属している教会も、教会の一致と交わりのために犠牲をもって教会に仕えておられるこの鈴子さんがいらっしゃればこそ、今日まで守られてきたことを信じます。さらにこれからもこの真の協力者鈴子さんが一人増え二人増えていく教会が、さらに喜びの教会として整えられていくのであります。一つの令和を申し上げて終わらせていただきたいと思います。100年ほど前のことです。インドにインドの聖者と呼ばれたクリスチャン、サンダーシングという名の伝道者がいました。この方は英国のケズイコンベンションの講師としてイギリスにも出かけたことがあります。このサンダーシングの働きの場は主にチベットやヒマラヤ地方でありました。 ある時サンダーシングは仲間と2人で雪の山道を越えて次の村里にイエス・キリストの福音を伝えに出かけたそうです。吹雪の中で一人の旅人が雪倒れになっていたそうです。サンダーシングはその旅人を救おうとして連れの者に呼びかけましたが、しかし連れの者は自分たちが難儀しているのに他の人を助けるならば皆雪倒れになってしまうとして断って彼だけ一人で行ってしまったそうです。そこで残されたサンダーシングは旅人を背負ってまた村里を目指しました。しばらく歩くとまた雪倒れになった人がいたそうです。かがんで起こしてみるとなんとその人は人を助けるならば自分も雪倒れになると言って一人でさっさと行ってしまった仲間の一人でした。仲間でした。彼はもうすでに投資していました。サンダーシングは旅人を背負って村里を目指しました。そして村里に着いた時にはっと我に返って気がついたことは、自分が助かったのはこの背負った雪だわりになっていた旅人のぬくもりが自分を温めていたことに気がついたそうです。首輝きを追うということはそれと同じことです。主イエス様と共に首輝きを追い他の人を支えていくときに、そこにイエス様の恵みが働くのであります。先ほどキリストの十字架の 復活の力は苦しみの中に働くということを申し上げました。私たちが苦しみを避けるときに、そこに十字架の許し、愛、そして復活の力を経験することはできないでしょう。サンダーシングは旅人を背負ったときに、その重みはその苦しみは大きかったでしょうが、しかしそのことを通してぬくもりが与えられたように、復活の力は私たちをさらに強めてくれるのであります。ですから私たちは教会の歩みの中で、クリスチャン生活の中で共に過ごす真の協力者、ヨークフェロー、首輝きを追う仲間として私たちが生きることが求められているのであります。それがあなたの祝福となるのであります。主にあって立つこと、一致すること、喜ぶこと、そこには必ず真の鈴ボス、首輝きを追う人、あなたがいるということです。お祈りをいたしましょう。天の父様、本当に真の協力者よ、あなたにも頼みますと御言葉に書かれてあります。この御言葉の中にパウロの思いな、そこに主イエス様の身思いが込められていることを読み取るのであります。私たちのためにご自身が首輝きを追ってくださり、そして私たちと共にこの人生を歩んでくださった、私たちが追いきれない多くの重荷をイエス様が負ってくださった、その恵みを思い起こしてありがとうございます。主よ、今この者は首輝きを負っているでしょうか。そのことを問い直されることであります。どうぞこの者をはじめとして愛する兄弟姉妹たちが、自らがイエス様によって首輝きを追ってくださっているイエス様との首輝きを追う仲間であると同時に、私たちがまた他の人の首輝きを共に追うことを通して、イエス様の復活の力、十字架の許し、愛、その深さをさらに経験していくことができるように、このようにして私たちの交わりがいよいよ主の御前に真に 御言葉により聖霊によって整えられたものとなりますように、私たちの家族が、教会が、地域が、どうぞ神様の恵みの中で祝福されていくことができるように、そのように歩む私たちそれぞれの人生が豊かな実り、豊かな慰めに満ちたものとなることができるように、お一人お一人を祝福してください。本教会を導いてください。尊いイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。